はい、じゃあ今回は、お友達の山田に来てもらってます。こんにちは。
こんにちは、山田です。よろしくお願いします。
お願いします。山田とももう付き合い長いですよね。
そうですよね、19の頃ですから、
うん、
もう22年とか、ね、知らん時よりも知ってる時
ほんまやね、もう長なってしもたね。えらいこっちゃな。
おい、そんなことあるんです
ね。ねえ、結構ね、仕事場で知り合って、まあ、今も仕事場一緒やけど、あの遊びに行ったりもたまにはするような感じですかね。今日はゲームの話題で行こうかなと思うわけなんですけども、でネタとしては、スーパーファミコンミニが発売が任天堂からつい先日発表されたと。
買いました、
買いましたね。まあ出る出ろいって思われてたんやろうけど、でその、うん、収録タイトルがなんだっけな、21種類とかあったんで、その内容をちょっと追いかけつつ、スーパーファミコンとかね、僕ら直撃世代やったから、
はい、
その辺の話をしてみようかいなと思うわけですけども。
そうですね、
はい、
これでもあれなんですよね、その一個一個って、
うんうん、
当時何メガだったんですかね、スーファミって。
なんかこの頃ってロムカートリッジやから、
そうですね、
なんかチップかメモリを積んでさ、はい、高いとかカートリッジでかいとか
ありましたね。
あったやんね。
はい、
カートリッジでかいのはファミコンだけかな。
スーファミでもあったっけ。あったと思いますけどね。
ファミコンの時は光栄のやつで縦長のやつとかあったよね。
ありましたね。三国志とか。
三国志とか。
なかったです。だってあれ、三国志のカセットだけで14,800円だ
った。うん、それファミコンの時。
ファミコンの時。
うわ。ファミコン時代でも1万円超えてたんか。
はい。同じ値段だと思ってました。
スーファミもね、途中から1万円超えが別に珍しくなくなったもんね。
ドラクエ5とか1万2000円ぐらいしてましたね。1万2500円もしましたね。
そうか、ちょうど FF6 ぐらいの時かな。
ですね。
FF6 も確か1万円超えてた気がするな。
と思います。1万円超えは普通でしたね。RPG とかあったら1万円超え
です。そう、ほんでロムに乗らへんから言って、なんかメモリーとか増設されてるカセットやったと思うんだよな。
よう、そんなん買ってたわ。
今の PS4 ですね、8000円で買えるのに。めちゃめちゃやな。え、ほんでそのね、はい、スーパーファミコンミニのラインナップを上から見ていこうかなと思うんですけど、はい、まずはスーパーマリオワールド。
これ
ローンチやったね。スーファミと同発のやつ
や、4つぐらい合わさったやつでしたっけ。
いや、違う違う、完全新作。
新作やったんや。
新作で、ハードと同時発売やったやつやわ。
あ、じゃあこれが11月21日にスーファミで出たってことなんですね。
そうそうそうそうそう。
あ、そうか、そう、F0 もそうなんかな。
そう、F0 もそうやったね。
なるほど、なるほど。
ローンチタイトルやったよね。で、これであの、あれやわ、スーファミの機能であった、拡大縮小とか、回転機能とかをバンバン使ってて。
そうですね。
うん、おーって言うとったやつやね。
出てました。
山田、スーパーマリオワールドってやってた？
マリオワールドやってなかったかもしれないですね。
やってなかったか。F0 は？
やってました。
F0 はやってた。
はい。
これやったよな。
まあ、やってたんですけど、あんまりうまくなかったですけど、
ね。僕もうまなかったなぁ。ありの課長ぐらいの感じやったな
ぁ。あんまり、その、真面目にはできなかったですね。
レースゲームそんなにって感じ？
あの、この時のレースゲームはそんなにでした
ね。
あの、3D になってからの方がレースゲーム
してた。あ、そっかそっか。リッジとかか。
そうです、そうです。
なるほどな。でもこれ確か当時ビビってたんよ。あの、それまではファミコンの F1 とかって、
はい、
全部なんか書いたようなやつやから。
あと真上から視点とかばっかりです
よ。まあ、そうやね。真上からもあったな。
あ、そうですね。
アウトラン的な。うん。任天堂から出てた F1 は一応奥行きあんねんけど、
ありますね。
そんなにね、高低差があるでもなく。
マッハライダーと同じ感じ。
はいはい。そうそうそう、そんなぐらいやったな。F0 はだから、結構やった人多かったんちゃうかな、この頃。
やってたと思います、みんな。
ねえ。
ああ。上下2画面で、対戦とかもできましたし。
うん、あ、そんなあったっけ。あ、そっか。
ああ、2人プレイはやってきた。4人プレイはできなかったと思うんですけど。
あ、2人プレイできたかもな。対戦熱かったよね、じゃあな。
そうですね。
あとは次が、頑張れ、ゴエモン、雪姫、救出絵巻、コナミ。
やりましたね。
あ、やった、これやってないわ。
ファミコンの時やってなかったんですけど。
ああ、そう、世代かな、これは。
ファミコン版はやりましたね。
こうやって横スク？
そうですね。
じゃあファミコン版の時のやつみたいなんじゃなくて、基本横スクロールで 3D ダンジョンとかないやつかな？
あ、あったかな。でも絵が綺麗になってる感じで
した、ね。
ファミコン版の続きみたいな感じ
で。ああ、そうなんや。じゃあ普通にあの、キセルでどついたり小判投げたりとかやるやつ。へえ、これ面白かった？
エビスマル、エビスマルでしたっけ？
あ、なんか。エビスマル出てきたんこれか。
そうですね、通行の。
はいはいはいはいはい。笑ってる顔のやつやんな。
友達が持ってたんで、友達にしてやってました、ね、確か。
で、次が、超魔界村。
これは、家では買ってなかったですね。
ああ、そう。
後に死ぬほどやることありますけど。
あの、仕事上の都合で、むっちゃやったんでしょ？
ああ、普通にクリアできました。
デバッグやなんやでむっちゃやったんやな、多分。
魔界村が一番難しくて、まだ大魔界、超魔界村が一番簡単な。
ああ、そうなんや。あ、そうか。
あの、スーファミのコントロールが操作しやすいんで。
はいはい。これ、超魔界って、超魔界ってスーファミオリジナルやったっけ？ああ、そう
か。なんであの、回転とかするんですよ。
ああ、そうやったっけ？
で、はい。足場がふっと回ってるみたいな感じで。
あ、そんな
ことやったところが足場になってみたいな感じで、くるくる回ってですね。
これもう、今やっても解けるぐらいの感じ？
さすがに今は、
さすがに無理か。
そんなにもね、魔界村シーズンの中では、難しくない方です、
ね。ああ、そうだよね。じゃあ、これの次が、難しいのが、大魔界？
大魔界ですね。
大魔界はまあまあ難しかったよね、確か。
難しかった。でもまあ、ゲーム的には一番面白いと思いますけどね。
ああ、そう。
ああ、仕掛けとか、曲も大好きでしたね。
結構凝ってんねや。
ああ、はい。
で、普通の魔界村は言っちゃ難しいの？
あれはエグいです。ただ、攻撃がエグいっていう。でも、レッドアリーバも一番強いんじゃないって感じ。
ああ、そう、はい。後のやつでなんか鎧着たりして見た目には派手になってたやん。
う
ん。やけど、
ね、
強いのは、あっちやったってことか。
そうですね。もうなんか敵が多いとか硬いとか、
はいはい、
あとなんかこう、はしごで、
はいはい。
登り切るのが引っかかるとかですね。理不尽な死に方が多いんです。
ああ、それ魔界村あるあるやんな。
はい。
じゃあ、ノーマルの魔界村って面白いよりも、ただただ難しいっていう印象やったんかね。
難しい。いますね。
これ僕でもアーケードでやってたな。ノーマルの魔界村。3面か4面ぐらいしか行かれへんかったけど。
いやあ、あれは難しいですよね。
めっちゃ難しいやね。
難しいですね。
僕、ドラゴンまで行けた2回ぐらいやもん。
もでも実際やってた時も、魔界村、こじゃ魔界村は、なんかこう、普通にはクリアできなかったですね。
あ、そう。
はい、
チート戦と無理やった。
あ、はい。
これ、しかも、魔界村シリーズのお約束で2周ってやつでしょ。
あ、はい。そうされるっていう。
そんなバカな。
なかったことにされる。まあ、そうそうですね。
で、次が、これは来たね。ゼルダの伝説。神々のトライフォース。91年任天堂。神虎も名作やもんな。
これも同時なんですか？
翌年かな。
あ、翌年か。
ちょうど1年後って感じだね。
これがね、ちょうどあれなんですよ。
うん。
11月が僕の誕生日なんですけど。
はいはい。
しかこれが、あの、誕生日の時に買ってもらったんですよ。
あ、そうなんや。
はい、高校生ぐらいだったんですけど。
うん、へぇ。
買ってもらったのに、うん、まあまあ言うてもクリアできちゃうじゃないですか、これ。
はいはい。
一週間くらいしたら。
まあまあ、そうやね。
で、ガチでやる。1ヶ月の千うちに、次のが欲しくなって、売ったっていう。
うわ、ん、は
誕生日で買ったら、心が残るんですけどね。なんか、出かけたかな、みたいな。
誕生日プレゼント。一週間で売ったんや。
次の欲しかったんですよね。
その時何買うたんやろね。
何買ったんですかね。売っても、
うん、
まあ、いい値段ではなかったんで。
うん。そのまま新しいのを変えたわけじゃないんかな。
多分その当時のそんなに良くない中古のゲームを買ったんですよね。覚えてないぐらい。
これでもそうやねんな。面白いから、中古ぐらいの時にやったら、がっつりやって1、2週で終わってま、1、2週間で終わってまうねんな。
はい。
めっちゃおもろかったけどね、これ。
面白かったです。
面白かったね。
ゼルダを初めてやった、ちゃんとやったのは、もうゲームボーイの夢を見る島やったんですよ。
はいはいはいはい。
最初の頃のファミコンの、ディスクシステムのやつは、
うんうん、
もう、いいにもなかったんですけど、ちょっと難しくて、
はいはい、
なんか、できへん、アクション RPG 苦手やなと思ってて、
うんうん、
できなかったんですけど、うんうん、なんかあの、ゼルダとか、あの、ワルキューレとか、当時ファミコン結構難しかったんで。
そうやね、ワルキューレもむちゃくちゃ難しかったよね。
ただ、夢を見る島は、そういう意味でゲームボーイなんで、
うんうん、
結構やりやすかったんですよ。
ああ、難易度が手頃やったんかな。
こうやわ、と自分で
理解
できて、 じゃあこれスーファミ出てもできるなと思って。
なるほど、なるほど。
ちょうどいい感じで面白かったんです
よ。ああ。そうですね。この頃の謎解きとかって適度やねんね。
そうですね。
一見分からへんねんけど、やりっていじってたらなんか、ああ、はいはいって分かるぐらいの。
あの、7割か、
うん。
任天堂だからなんか知らないですけど、うんうん、7割も6割は普通にやつが見つかって、
はいはいはい。
ちょっと頑張った7割か8割見つかるんですけど、
うん。
残り1、2割が、
うん。
本気で全マップ探さないと出てこないみたいなところが、ハード全部集める大変とかですね。なんかこう、隠しのやつはもう全部の、あらわりたるところでこう、爆弾置いてから見つからへんみたいな。
はいはいはいはい。
なんかそういう要素があるんで、まあまあ、そこなんですけどね。
あ、そういうのは全部ぬるいってわけじゃなくて、時々ぶっこんでくんねんね。
うん、そうです。あ、どうなんやろみたいな。
あ、爆弾置きまくったよな。
そんな感じがありましたね。それがいいんですけどね。
確かに爆弾を、カッチャー置いていろんなとこ開くんちゃうか思ってやってたな。
確かこれトライフォースから、
うん、
ビアトリキに過ぎたら反撃されるっていう。
ああ、そんなあったっけ。
なんかそんなあったと思いますね。
ああ、そう。
街にいるニワトリキに過ぎたら反撃されるって
なんかあった。あ、一応攻撃できんだよね。
消えるんですけど、
うん、
怒られて反撃されたみたいな。そこのとこでハート半分減らしてばいちゃうで。
裏世界みたいなのあってんね。
ああ、そうです、
ね。表世界一通りって終わりや思ったら、裏が始まって。
ありました、ありました。あの、なんか荒廃した。なんか気持ち悪い怖い世界が。
はいはいはい。なんかモンスターしかおらんような感じの。
うん、いや、でもよくできたゲームでしたね。
これは良かったね。
そもそもサブタイトルかっこよすぎるし、みたいな。
僕でもこのシリーズというか、神虎のラスボス、あんま覚えてないのよね。
何が倒したかな？なんか
ガノンやった？
ガノンだったと思うんですけどね。基本でも全部ガノンなんですよね。
食べたっけ？なんか魔法使う、なんか、競争みたいなやつやったかもしれんなと思って。ちゃうかな？
なんか、飛び道具をうまいこと使いながらやっていたような気がしますね。ちゃったかな？いや、混ざってるかな？なんか、
混ざってるかもしれない、ね。いろいろ混ざってんねんな。そうそう。どのゼルダ
かっていうのかな？ちゃんとクリアした、本当にこれがゼルダ最後なんですよ。僕、これ以降のゼルダ基本クリアしてないんですよ。
あ、そうなん？
クリアまで行ってない。オカリナとかも。
時岡もな。あれ、クリアしたけど、ほとんど覚えてないな。
あのタクトとかも全然もう、長すぎて無理ってなって。
あ、一応やりはしたんや。
そうなんそうなんです。
でも、無理でしたって。
あ、海広すぎて無理って。もう次の目的地行く前に心が終わるわ、みたいな。
なるほど、なるほど。うん、で、次が、スーパーフォーメーションサッカー、ヒューマン。
これはやってないですね。
これ僕もやってない、ね。
なんか、フォーメーションサッカー自体は、なんか、ファミコンの時にやってた気がするんですけど。
う
ん、
これどういうやつ？左右スクロールのやつかな？
なんかですね、多分奥行きみたいな感じで、あの、サッカーの、実際の、なんかこう、卓上のくるくる回して遊ぶようなゲームを、縦にしたみたいな感じの、
はいはい、あ、そんなやったっけ？
サッカーゲーム。ちゃんとフォーメーションが3、4、3みたいな感じとかで選べて。
あったね、そんな。あ、それこれか。
まとめて動かすみたいな感じのイメージでしたね。結構だからサッカー好きの人は結構やってたんじゃないかなと思いますね。
縦か、そうか。
縦で。
ほんまや、なんかまあまあドットのくせにリアルやね。今ちょっと YouTube とか見てるけど。
なんかサッカー感出してましたね。で、ちょっと隠し区じゃないですけど。
はいはいはいはい。なるほどな。
手前が映ってみたいな、この奥行き感出してました、ね。
これなんかさ、これじゃなかったと思うけど、山田サッカーゲーム好きなんなかったっけ？
あれです。コナミの、パーフェクトイレブン。
やったっけ、なんかドットのやつかな。
はい。まだ、PS の64とかになる前の、
うん、
そういうやつで、横のコートが横向けになってるやつで、
はいはいはい、はい。
アホほど手入れて怒られてる。20対0とか。
つまり絶対ここやったら点数入りますわ、みたいな。
エリアの、四隅からこう蹴ったら絶対入るとかですね。あと、足速いやつはドリブルしたら追いつかれへんので、キーパーも避けて入れるみたいな。ドリブルでシュートみたいな。そのまま突っ込んで終わりみたいな、
ね。
怒られました。
で、20点って逃げて怒られたよね。
もうやめる。楽しかった。
そうか、これ違うんか。一瞬これがそれやったっけと思ったけど、ちゃうよね。なるほどな。
あれ、後半やって。
で、次が、もうこんなん全然知らん。コントラスピリッツ、コナミ。
コントラシリーズは全然やってなかったんで、名前は聞いたことあるんですけど。
うん、まあ、でもこれは、そんな印象ないな。
はい。
なんでここに選ばれたんかって思っちゃうけどね。
そうっすね。
コナミ。
コナミ。そうっすね。コナミで。他にやったやろって感じしますけど。う
ん、それでさっきの頑張れゴエモンと、これだけやでコナミ選ばれて
る。コントラって結構でも、 濃いファンいますからね。
あ、そう。
アーケードにあったんかな、これ。どうなんですかね、コントラ自体が。あ、いや、ちゃうか、このファミコンか、最初。
いや、ね、アーケードあったあった。
ありました。
あった。
やっぱじゃあ、そういうので流れていくと、やっぱ好きな人、
おったのかな、
あるんですかね。マニア票が結構あるかもしれないです
ね。か、全然知らんけどな。
ちょっと外してましたね。知ってはいるけど。
そうだね。
見たことはあるけど、みたいな感じ。
で、次が、これはいいよね。スーパーマリオカート。
これはやりますね。
ねえ。この後シリーズ化する、この一発目やんね、これ多分。
そうですね。一作目ですよね。
これはやったよなぁ。
あれ、僕でも、結局、一番早いクッパよりも、
うん。
キノピオ。
はいはいはい。
キノピオ、キノピオが好きだったんですよ。
かまわり聞くやつ
そうですね。キノコのやつですけど。
ね、え、クッパ一番早いやったっけ？
クッパがね、最高速一番速いんですよ。ただ加速が弱くて、失敗せえへん人は、クッパが速いらしいです。
最高速乗ったらもう、むっちゃ速いみたいな。
そうそうそうです。
あ、そんなことだっけか。
で、最初の時からドリフトってあったんでしたっけ？
あったあった。
あ、そうか。
確か、LR でぴょんぴょん飛んで、
そうそうそう。
いい感じで、キュキュキュッといけたはず。僕も下手くそやった、ドリフト。
ドリフトあんまりできないんで、キノピオでジャンプばかしました。
はいはいはい。
ジャンプばかりばかした。ジャンプかショート、ジャンプで曲がるかショートカットかみたいな。
あれ、しかもなんかさ、わけのわからんショートカットコースとかあったよね。
ありましたね。
めっちゃ細い。
これに、
乗るだけでも大変みたいな。
あれはすごいね。誰が探したみたいな感じでしたよ
ね。ねえ。バグとかじゃないから仕込んでたってことやんな。
そうっすね。
マリカーはやったわ。あの風船割るやつむっちゃやったわ。
楽しいですね、殺し合い。
それこそ。
意外と、動かん方が勝てるみたいな。
ああ、移動せずに方向だけ見て、あっちから来たな、とかって。
あと、アイテム枠上止まってて。
はいはいはい。
どんどん自分の前に亀置いて。だから走ってきたらそいつになって全部撃つみたいな。
そうそう、結構いろんな戦い方っていうか遊び方あってんな。
ありましたね。
僕これ、大学でさ、C さんとようやってたわ。
いつやってもその短い時間でパッと遊べるからいいですよね。
そうやね。いや、ほんでさ、確か風船割りが、マリカーの後のシリーズで、長らくなかった気がすんねんな。
対戦系がなくなってたのかな。
なんかあってんけど、スーファミのこの一発目の時の面白さがあんまりなくて。
あ、なんかあれですよね。マップが、ちょっと凝りすぎて、
うん。そうそうそうそう。
そっちはなくなってしまったところありますね。うん、
そうそう。どつき合いじゃなくなった感じがして。
なんか広すぎたりとか、なんかドーム状になってしまって、なかなか、なんていうんですか、ドーム状じゃないわ、オーバルコースみたいになってしまって。
はいはいはい。
そもそも巡り合わへん。
うん。だから今、スイッチで出てるマリカーは確か、その風船のやつがいい感じに復活してるとかって聞いたけどね。
ある程度のね、狭さと、
そうやねんな。
ね、ギミックばっかりやと辛くて、
うん。そうそうそう。なんか頭使ってどつき合う方が面白いよね。これだから、マリカ久しぶりになったら結構おもろいかもしれんけどね。
面白いでしょうね。
うん、この、多分操作性は、ね、ちょっと昔のやつやからどう感じるのかわからんけど、うん、あれは盛り上がると思うねんな。
シンプルでいいと思いますね。
ね、うん。で、次が、スターフォックスですね。
これは、ワンだけ当時、
やった？
すごいかなと思って買いましたね。
わかったんや。
あ、
これってほんまにポリゴンが動いてたの？
動いてましたね。
あ、そう。
当時初。ただね、僕多分これと、
うん、
ファミコンのスターラスターと、
あ、はいはい。ファ
ミコンのスカイデストロイヤーとかもそうなんですけど、
はいはい、
なんかこう、奥行き系のシューティングが、
うん、
自分が苦手やということを決定的に知らし
めた。スターフォックスでそれが確定的になった。
全くつかめなくて。弾は避けれへんし、僕的にたどり着けないみたいな。これはでもあれか、あれです。まっすぐ進むやつなんで、範囲は、
迷
いなたりしないんですけど。
スターフォックスって何、基本前に進むゲーム？
そうですね。で、なんかこう、回転、横回転して弾避けたりとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、で、撃っていくんですけど、なかなかそれの感覚はつかめなくて。
うん。
あと、障害物とかあるんで、こう、避けたり、上下に避けたりするんですけど、
うん。
それの避けるタイミングとか、戻っていいタイミングも、
うん。
なんかいまいちつかめなくて。
ああ、今も障害物過ぎたのっていうのがようわからんと。
これはいいのあかんのみたいな。
うん、うん。山田結構 3D ゲーム、その辺、嫌いやんね。
はっきりティロックと言いますか、これないですけど、ティロックとかね。
はいはいはい。
あれ、足元見えない、ファーストパーソン系
が。はいはいはいはい。
苦手なんですよね。
なんかふわふわした感じがするんだよね。
まあ、嫌でした。
ターフォックス僕だからやったことなかったよな。
まあでもまあ正直そんなに面白いとは思わない。
ああそうですか。
でもなんか最近で出たスターフォックスのなんか4人で同時にできるやつとか、
う
ん、
ああそういうのが良さそう。
アドベンチャーっぽい冒険っぽいやつはひょっとしたら面白いかもしれないですけど、当時のただのシューティングのやつはちょっとあんまり好きじゃなかったですね。
ああまあこんなもんかっていうような感じ。
あ
そうか、これやってないなぁ。で、次が、聖剣伝説2スクエア。3人ぐらいのキャラクター連れて、なんか、アクション RPG みたいなやつ、うん、
ああ。
これ僕やったわ。
聖剣伝説は多分、スーファミの頃は全部やってると思いますね。
ああ、そう。これ3までやったっけ、スーファミで出てたんて。
そうか、そうですね。
ね。
聖剣伝説あれですよ、リンゴコマンドですよね。
そうそうそう、ああ、そう。聖剣伝説では、それが新しかったよね。
そうです、そうです。
これ当時発明やったな。
そうですよね。あのね、自分ではめて。
ああ、そうかそうか。
確かに、で、あの、セットできたはずなんですよ、ね。
ああ。そうやな。この頃のスクエアは、なかなかいろんなことをやってたよね。
だから、まあ、システムの上にという感じは、スクエアか。
うん。
という感じでしたね。
で、また、聖剣伝説、絵も綺麗かったしね。
そうですね。今見たら、そうでもなかったですけど。
うん、まあこんなもんやったっけみたいな。当時はなんか綺麗やと思ってたなぁ。なんか女の子受けしそうな絵やったね。敵もなんか可愛らしかったし。
そうですね。アクションもそんなに難しいわけじゃなかったんで。
うん、そうやね。割とボタンガチャ押しでいけるみたいな。
あ、レベルありましたっけ？レベルだから上がった。
ああ。
レベルあったやろな。
あったかなぁ。
なかったんでしたっけ？
なんか、うん、覚えてへんな。
ちゃんとやってたら勝てたような気がします。
うん、そうやね。なんか、これも、ラスボスとかで拡大、縮小、回転とか使いまくってた気がするな。で、ロックマン X やって、カプコン。
はい、あ。ロックマンは全然無理でしたね。難
しくて。めっちゃむずいもんね。
はあ、
ロックマン、僕もスーファミの頃はもう手出してへんかったな。
まあ、多分でも X とかの方がやりやすくはなってると思うんですけど。ああ、そうかそうか。
ファミコン時、鬼むずやったもんね。
はあ。トゲトゲのついた、両側にトゲトゲのついた穴とかで、
はいはいはい、
もう全く降りれるのなくて、やめましたと。その面だけでやめましたね。速速死するやつみたいな。
僕、それでもね、ロックマンの一作目は、むちゃくちゃ頑張って最後までクリアしたわ。
あ、すごいです。
あの、イエローデビルっていうわけのわからん、分離するやつとかも、あれ、当時攻略本とかミントやった記憶があるな
ぁ。でも全然無理やったね。なんかその10年ぐらい前ですか、なんか、フラッシュの動画が入った時に、エアーマンで
したね。はいはいはいはい。
倒せないみたいな。
はいはい、あったね。
全然感情に逃げな
かった。やってへんし。ふーん、こんなんおったっけみたいな。
曲は好きやけど、やってへん。
あれって何やったん？勝手に曲を、っていうか歌詞を当てて、
思いますね、
歌ってみたいなやつか。あ、むちゃくちゃ流行ったね。
動画もみんな一生懸命作らんて、すごかったですよね。
ニコ動で流行ったのかな？
全然分からへんので、あ、そんな強いんや、と思って。全く思えないです。
ふーんってね。
はい。
で、ファイアーエンブレム、紋章の謎、任天堂。
これはちゃんとやりましたね。
あ、そう。
でも、ファイアーエンブレムね、ちゃんとやったのこのスーファミ版からですね。
ファミコン版の時って、一作しか出てへんやったっけ？
かもしれないですね。
結構そんな気
づくよね。先の最初の方に出てなかったですもんね。後半やったんかな。
ファイアーエンブレム。
これはドット絵とか好きやったんですけど、うん、僕なんか最後の面で、誰も死なずにクリアすることができなくて、そこまで一人も殺さず来たのに。
なるほど、なるほど。
師匠みたいなところで絶対死んでしまうと。絶対なんかこう防御力のない弓矢かなんか魔法使いが死んじゃって、もうクリアはできるけど絶対誰か死ぬねんな、みたいな。
もやもやすんだよな。
もやもやって完全クリアできないんだから。
これ基本的に、一人死んだらリセットみたいな。
そうですよね。もう死んだらその復活しないんで。
はい、やめってリセットボタンを押すみたいな。
誰やったかな、騎士の、金髪の人、男の人、やり使いですかね、が強いから、基本そいつでばっかり攻撃しちゃうんですよ。
はいはいはい。
そいつばっかり裏がって、
なるほど。
やつは全部上がんなくて、だから、それがまずいですね、きっと。後半になって。そいつは行くけど、みたいな。
結構、この、成長バランスも考えながらやらんとあかんねんな。
ね、最後ちゃんとこうしてとどめさすとか、しないとレベル上がんなくて、みたいな。
そういうバランス設計してたってことやんね。
そうね。だユニットがちゃんとキャラで、
うんうん。
死んだら復活せえへんっていうのも結構なことですよね。
そうやね。 もう今となってはっていうか、この頃からそれがエンブレムの、
そうですね、
タイトルの特徴っていうか。
あ、でもファミコンの時はそうやったんですかね。
まあそうやったんちゃう多分。
やってないからわかんない。だから僕その前は、
うん、
ゲームボーイウォーズとかで、
ファミコンウォーズ、
ユニットを、はい、ファミコンウォーズのゲームボーイ版やったんですけど、
はいはいはい、
ただただユニットを潰しまくるみたいな、
うんうん、
あの、アホほど戦闘後編作って、
はいはい、
とりあえずそれで埋め尽くして勝つみたいな感じの、
勝
ち方しかしてこなかったで。で、あの、SD ガンダムとかでも、そういうやり方しかしなくて、
はいはいはいはい、
一番安いユニット山ほど作って、限界まで作って、それで、なんかこう、
勝つでいく。
倒していくみたいな感じだったんで、作戦もクソもない。僕はできない作戦言われたんで、ちょっと難しいな、みたいな感じだったんですよね。
そうだな、これちゃんと配置までは決めへんかったか。なんか、誰をその戦闘に参加させるかとかまでは選ばされんやったかな。
結構大変やったんちゃうかな。
この頃あったかわからんけど、途中で敵が増援したりとか、戦ってたら後ろの方から増援来て挟み撃ちされるっていうシナリオがあったりとか。
ちゃんと一名一名攻略で
進
まないと。
しかもこれこの後こういうさ、キャラクターもんのシミュレーションゲームって、はい、基本一人死んだらリセットするっていうプレイが、まあまあ定着したよね。
そうですね。ちゃんとさ、
他のやつでも。
そうです、そうです。
スパロボとかもそんなんやったんかな。
ああ、僕でもスパロボ全然ハマってないんですよね。
僕もハマらんかったわ。なんか。
いや、嫌じゃないんですけど、うん、なんか、
そこまでって感じやったね。
どっち、なんか RPG なんか、
うん、
シミュレーションなんかよくわからんな、みたいな。まあ、ファイアーエンブレムやってくせ、それ言うか、みたいな感
じですけど。ファイアーエンブレムも、それの最たる例やからな。
そうですよね。なんでかな、なんでハマらへんかったのかな。なんか乗り損ねて、
うん、
どんどんシーズンができてくるんで、
はいはい、
力入ってるのか分かんなくなっちゃったみたいな。
僕ね、しかもなんかスパロボっていわゆる過去のいろんなロボットが出てくるやん、
はい、
ところがたまにさ、スーパーロボット対戦って名前ついてて過去のロボットが一切出てこへんやつもあるやん。
ありますね、オリジナルのやつ
は。そうそう、オリジナルのやつばっかりのやつで、いっぺんなんかプレステの時に間違ってそっち買ってしもたんやろ。マジンガーとかやりたい思ったのに。
それ厳しいです。
それ以来ものすごい。
やつが絶対回ってくるんで、
うん、
その辺もちょっとなんなんって感じはしますね。
はいはいはい。で、次はスーパーメトロイド、ニンテンド
ー。はい、これやってなかったな、メトロイドは。
やってんわ。
デスクシステムの方で、親戚が持ってたんで、
うんうん、
やらせてもらって、あ、こんなことができるゲームってあんにゃ、みたいな。でも最初は、ただアクションゲームやと思ってたんですけど、うん、
はいはい。
謎解きのあるアクションゲーム初めてやって、
あれ面白かったよね。
回って爆弾を置いてみたいな、飛ばしてみたいな。
はいはい、あったね、あったね。
爆弾でこう上にこう、飛び乗っていくみたいな、
うんうんうんうん、
初めてで、あ、そんなこと、あ、これすごいなと思ったんですけど、
うん、
でもそれも、結構難しい思い出があったんで、
う
ん、
難しかったね。
消えてなかったですね。で難しいんやろなと思って。
そうね、なんでこの、何やったっけ、メトロイドっていうのが、なんか、脳みそみたいな変な敵なんやったっけ、
は
い、
そうですね。ね。なんか、
で、あれが、そのディスクシステム版は、終盤になるとバカスカ出てきて、
はい、
弾をどんだけ温存していくかみたいな、割と、
節約じゃん。
そうそうそうそう。最後ら辺だから苦痛やった記憶はねんな。だからこのスーパーメトロイド出た時は、そんなに反応しなかったよね、僕。
うん、もう全然、うん、あ、出んにゃーぐらいの気持ちでしたね。うん、
画面とか全然覚えてないもん。
ああ、親戚は買ってんやろうなって感じのイメージし
かなかったです。山のとこ親戚が陽気ゲーム買ってた。
僕がもう家になかった頃、ずっとその、親戚の家に行ってはやってましたね。で、僕以外の、うちの家以外の親戚はみんなゲームもあったんですよ、
どこか。ああ、そうなんや。
渡り歩いてました。
親戚ん家行くの楽しみやったよね、じゃあ。
そうです。早く来たい。
じゃあ、葬式の時に芸吐くほど怒られたんって親戚のうちなんや。
そうです。おじいちゃんが親戚と一緒に住んでたんで、で僕的にはラッキーと思って、
うんうん、
ドラッグやってたらめっちゃ怒られたって言って。それ怒られるよって
。おじいちゃんが亡くなられた時だったの？
そうです、そうです。
ああ、ほんで、葬式があるからって言うんで、その親戚ん家へ行ったわけか。
そうです。そんなにそのすぐどこ行くわけじゃないじゃないですか。
うん、そうやね。
で、かつ近所で式があって、
うん、
次その焼き場に行く間だと思うんですけど、1時間2時間ぐらい、
はいはい、
昼の間があったんで、
はいはい、
ご飯バーって食べて、2回行ってバーって遊んでたら、めっちゃ怒られた。そりゃ怒られるかな。
そりゃね。その時は時間あるし、ね、ゲームやろうってなってたよな。
そうです。お正月に行って、
うん、
一ヶ月後ぐらいやったんで、もうキャッキャッと続きやろうと。一万万って。レベル上げしたら怒られたみたい。
な、ええー、思い出やな。
ええ思い出ですね。
うん、で次ですよ。ファイナルファンタジー6スクエア。
これはやってましたね。
これはやったね。
はい。
まあ、スーファミの FF は4から6やと思うねんけど、
はい。
まあ、全部かなり入れ込んでやったわ、僕は。
そうですね。一番でもやったのは5だったんですけど、
うんうんうん。
スーファミの中で、その画面的に一番すごかったのはやっぱ6ですよね。
う
ん、
そうやね、まあ。画面はもうダントツやったね。
まあ、何これ、同じゲーム。当時だ、これがそうや。6とさっき言ってました、
うん、
5が同じぐらいで出て、
うんうん、
6やった後、5の最初のオープニングの船、パパスと主人公が船から降りてくる時の船見て、びっくりしたって。はいはい、ファミコンやんけ。だから
あ、はいはい。ドラクエはそうか、1個遅れてて5やってんな。
そうです。
そうそう、ドラクエ側は、なんちゅうか、今となっては古き良きっぽく感じるけど、
はい
ね、この頃はね、スクエアがゴンゴン先行っちゃうから、
はい、
その差をなんか感じてしまってたよな。
その、9人ぐらい仲間いた奴らが、基本全員戦い方違うとかですね。
は
い
は
い、
うん。
めっちゃチャレンジングでしたよね、6は。
そうやね。そうそう、なんか、いろんな仲間おったよね。
はい、そうです、そうです。
魔法使いだったり、メカ使うやつやったり、忍者やったり。
カード使ったり、なんかこう、青魔法的なやつ覚えたりとか。
ああ、そんなんあったっけ？
コマンド入力あったんですよ。格闘技みたいなやつが。
あ、
技名自分で作れるから。
ああ。
一生懸命漢字選んで、わざと入れてましたけど。
あ、そうか。
ですけど。
漢字から自分で選んで、
そうです。
使った時に出る文字列を変えれたのか。
あれ、あの、バトル中上にこう枠で、まあ、名前出てくるので、
はいはいはい、
みたいな、その名前が出てきて、嬉しかった、みたいな。
それなんかあれか、波動拳コマンドみたいなの入れたりすんねんな、確かな。マッシュか。
そうですね。入力緩めやったんで、まあ、出せました。言うても。
あ、
そうや。
ガウとか出てきたもん、6やったっけ。
あ、そうです。そうです、
そうです。あの、獣の子供みたいな。
あれは、だから、なんやろう、召喚、なんか仲間、魔法ちゃうわ、モンスターを呼び出せたんでしたっけ。
呼び出されたかな、なんか、あの、飛び込めみたいな感じで敵に飛び込んでいったら、しばらくおらんようになって、で、同じ平原で戦ってると、しばらくしたらピョンって帰ってくるみたいな。
あ、ありましたね、そんな。
で、なんか、覚えて帰ってくるっていうような。
はい、はい、はい。あ、モンスター、そのモンスターの技を使えたんかな。
かな、モンスターの技をラーニングして帰ってくるみたいな。
なんか、あの、魔法使いの塔みたいな感じのところが、
うんうん。
延々、なんか、登ってが長くて。
あ、長かったや
つかな。あの頂上つくんやろうみたいな思いながらくるくる回ってましたけどね。
なんか似たようなフロアを延々登らされんやったっけ。
そうですね。なんか、いつまでみたいな。
あとなんか、6でちょっと変わったことやってたのは、パーティー3つぐらいに分けられるとかあったよね。
ありましたね。
なんか川下りとかしてたような気するんだけど。
ああ、ありました。
で、分岐を間違えたら戻されるみたいな。
あとあの、魔石システムでしたよね。まあ、呪文覚えたりするのが。
はいはいはいはい、はい。
だからあれが、
うん、
なんか、ファミ通かなんかの攻略で、
うん、
あの、わざとその川の、イカダで川で流れるときに、
はいはい、
その逆のそのルート行ったら、もっと戻ってくるんで、
うんうんうん、
そこでくるくる周回したらレベル上げれるぞと。
ああ、なるほど。
ボタンで、
はいはい。
レベル上げるんですけど、
うん、
その時まだ魔石装備しないんで、
うん、
レベルは上がるけど、パラメータ全く上がらないんです
よ。ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
レベル99の弱いキャラができると。
なるほど。
あかんやん、っていう。装備してる魔石によって能力値上がるのかどうか決まるみたいな感じだったんで。
はいはい、そうやったね、そうやったね。
結構なんか微妙な感じだったんですよね。
あれってでもさ、最終的に全魔石を持ち回りでやったら、全員同じようなパラメーターに、最終的にはなるのかな？
あれどうなんですかね、全然試してなかったんですけど。
っけな、結局、魔法も全員覚えれんのかって思ってるような気がしてんけど。
あ、そうか。それで上げてたら、
ね、そ
う、
結局、
なりますね。
結局みんな一緒になるみたいな。
はい。あとなんか、闘技場みたいなところで、
うん、
買ったら商品、こう、物々交換できて、
はいはいはい。
一番最後に、ラグナロクを武器でもらうのか、うん、魔石でもらうのかみたいなやつで。
ああ。選ぶんか。
ましたね、そう、武器でもらうよりも、魔石でもらった方が、なんか、ある手間かなんか使えたかな。で、結局、武器じゃなくて、魔石でもらったような気がします。
あのシステムは当時、ね、なんか、面白かったよね。
面白かったですね。でも、どっちかというと、あんまり、あの、Go のアビリティ覚えるだけの方が好きでしたけど。
うん、そうやね。Go は Go で、AP 貯めるやつ。
あれも、狭間に行って、AP は、山ほど燃えるって知らんかったんで、 のなんかこうお城のどっかの近所の洞窟で、
うん、
石像を4匹倒して8稼ぐっていうやつを
はい、はい、
僕もガチでやって1週間ぐらい、
うん、
で全員909あの 全ジョブ909してから行ったら、
うん、狭間行ったら
60もらえた言ってと全く AP いらんや
そうそう、うん、とりあえず行こうかって言ったら結構 AP くれるとこ来たから僕はああラッキーと思った口やったけど、
あったんやって感じでしたね
山田 RPG プレイするときそういうガチなことやるよね。
そうですね、なんか金の針99個痛かったみたいな全員で金の針使ってるのをチャキッと潰してみたいなやってましたね。
なんか何やったっけ、ドラクエで全コマ歩いたとかやったっけ、ちゃうかな。
ああやってましたね、なんかあの穴掘れるんでみたいな、とりあえず全部掘ろうみたいな、うん、
それドラクエやったっけな、
ドラクエ5かな、
ドラクエで、
あ、じゃあ、あの全部歩いたのあれです、
うん、
2
か、
あっちの方ですね、あれです、あのウィザードリー外伝の、
ああ、
ゲームボーイのやつですね、
あーはーはー、
あれであのここ全部歩いたけど、
うん、
次に進める場所がなくなってですね、
はいはい、
分かんなくなったんで、
うん、
全ての壁を叩いていってで隠し扉見つけた後鍵がなかったんでそこから3日間ずっと鍵開けしてたっていうで扉開けたらやっと話進んだみたいなやつでしたねどこでミスったんかなって感じだあれってどこ行ってもできんぞみたいな感じになって次に進もうっていう、
すごいな。でもあの頃の RPG ってそういうことしょっちゅうはないけどやりかねん感じだったよね。
あ、平気でやってましたね。
ね、
掘り投げられましたね。
そうそうそう、だってさっき言ったドラクエ2かて紋章を探さなあかんと、
か
あれも
結局あれも
落ちてるとかやったちゃかったっけ。
そうですそうです、調べたら。
でもドラクエ、
炎の、前も言ってましたけど、
うん、
炎の紋章の炎の神殿が、全く場所分からずに、
うん、
で、ずっと炎の神殿でどこうと思って、
うん、
で、ずっと後で、祠が神殿やったって分かって、お前これ祠やんけ、と思って、調べたらあったっていう。
ああ、なるほど。
騙されましたっけ。
そう、ね。
そうやったら炎の祠って言って、みたいな感じです。
ドラクエだって1の頃から、なんか、どこどこ城から何歩下がってとかあったもんな。
はいね、あ、なんかの姫の何やったかな、ローラじゃないわ、娘なんでしたっけ、お姫さんの名前、
お姫さんは何やったっけな、
心みたいなやつ落ちてるところもあれですよね。
ああ、そうか、
使ったらドトの印が落ちてる場所が東へ何歩、
はいはいはい、はい、
北へ何
歩、教えてくれるね。
あ、どこの名前あたり調べたら出てくるみ
たいな。はいはいはい、そうですそうです。
あとあの温泉で、
うん、
温泉から7歩ぐらい下がったら妖精の笛見つかるとかです
ね。
あ南へ南歩とか、
あったあった。そうやな、あの頃、まあ、そのマス目移動やったからそういう謎解きとか結構あったよね。
懐かしい、ドラクエ結構そんなしますもんね。
うん、そうそうそう。堀井さんが好きなの。
あ、宝探し感はあっていいですけど。
よかったよね。うん、まあファイナルファンタジー6は最高峰やったやろうな。
僕の中のファイナルファンタジーはその後7で終わりましたけど、
あ
今11で、また、あ、11や14でまた燃え上がってます
けど、あオンラインゲームでね。
あ、
ま
あ、
オンラインはいいやろな、普通に。
そうです。
用できた MMO やろし。で、次ですよ。
はい。
山田が多分またかすってないやつやんな。スーパーストリートファイター2、カプコン。
これ、一回会話したんですよ。
そう。
買って。
一回手は出してんねや。
ああ、言うても。で、まあ、スーファミやし、と思って、うん。で、僕、見た目的にガイルが好きやったんで。
ガイルいいよね。最高や。
ガイルをやっていて、まあ、言ってましたけど、サマーソルトキックを、ちゃんと出そうと思って、下上下上でやってて、親指と爪の間のとこに水ぶくれができて、
あうわ
出せんくて。で、無理だと思って。
諦めた。
もう絶対僕出されへんわ、と思いながら。
そうか、
全くつかめなかったですね、感覚を。
山田はカプコンのコマンド系格ゲーをやってる印象が全くないね。
ああ、めっちゃ苦手でした。
うん、
なんでこんなドンくさいよって感じでしたけどね。
どっちかというとあれやんな、格ゲー言うても鉄拳とか。
そうですね、なんかボタン順番に押す方が楽っていう感じでしたね。そうだね。
コマンド系じゃない。でも最近さ、スイッチでさ、
はい。
ニンテンドースイッチで、ウルトラ。
出ましたね。
うん。スト2出て、まあ、ウル2ってやつやけど。あれ、やってへんねんけど、やってへんっていうのは、普通のコントローラーでやっててんけど、 むちゃくちゃちっちゃいから、まあ、できないわけですよ、まともに。
そうそう。
でもなんか、ワンタッチで技が出るみたいな仕様もあるらしくって。それ、どうなんって思ってんやけどね。
それなんかもう、ちゃうゲームですよね。
ね。
まあ、ちゃうゲームとして出したのかもしれないですけど。
技出せないっていうユーザーの声をもう、汲み取るような時代になってんやなって。
そうですね。
ね。
もうそうなんですね。それを練習して上手くなるじゃないんです
ね。ないよね。弱さやから、機能で乗っけてって言ったら乗っけちゃうっていう。
なんかそれだから昔撮った記念塚じゃないですけど、ガチでやってた人が、俺まだいけるわって思うようなゲー
そうやね。
ムに、まあ、そのお父さんと子供が、まあ、子供はワンボタンでみたいな感じなんですかね。って考えたらそれでもいいのかな。
お父さんが、そうやね。お父さん、
はってて、
やっちゃうぞ、みたいな。
ガチで入れちゃうぞみたいなコマンド。
で、次が僕やってないね。スーパードンキーコング。
ああ、もう、やってはいないですね。ただなんかこれの3ぐらいが、後半に出てて、もうギリ、多分グラフィックス一番すごいんじゃないかみたいな話、やつですよね。なんか
そうやね。
ほぼなんかポリゴンのレンダリングしたみたいな感じの。
プレレンダーなんやけど、むっちゃ動くってやつやんね。
これでも1作目からそうやったんですかね、実
プ
は。
レレンダーはプレレンダーやったみたいよ。多分この辺の最適化が3ぐらいになったらもう、すごかったんやろうけどね。
ただ、そのドンキーコングでそんな思い入れなかったんで、
そうやね。
スーパーや言われても全然買う気なかったん
そう
で。
そう。なんか僕らにしてみればさ、ドンキーコングってさ、なんちゅうの、敵役のさ、女の子さらっていく側やん。スーパー言われて主役って言われても、なんかいまいちピンとこんかったよね。
いまいちですね。
ね。で、次がスーパーマリオヨッシーアイランド。全然やってない。
自分では勝てなかったですけど、ヨッシーアイランドちょっとやってましたね。
これって、あれやったっけ？なんかクレヨンで描いたみたいなやつやったっけ？違うか
スーパーファミコンだってそこまで行ってない1作目やった
な。
ら
あ、
普通やったか
そう
もしれない
か。そうかそうか。後で出たやつなんかそんな感じのもあったん
ですね。そう
か
です
な。
ね。ありましたね。ヨッ
そ
シ
う
ーアイランド、卵食って、飛ばしてみたいな。
か。
あれ、ちゃったっけ？
要は横スクロールアクションみたいなやつなんかな？マリオみたいなやつか。
だから結
よく
構、
知らんな。
斬新な感じだと思いますね。背中にだからちっちゃいマリオを乗ってたんですよね、きっ
ああ、
と。
ちっちゃいマリオ乗ってたね、赤ちゃんの。
背負ってヨッシーが冒険、ヨッシーが冒険するみたいな。
ああ、あったな。まあ、どうせ任天堂のそんなね、アクションゲームやから、いい出来に決まってんやろうけど。
ちょっと空中でバタバタできてみたいな。
ああ、それ見たことあるわ。そうそうそう。落下をゆっくりできるとか
そうです
ね。
ね。
まあ、こ
う
れ
まい
は
こと
出
作っ
来が
てい
い
ある
や
感じですね。
ろうな。次も僕、かすってもいないけど、パネルでポン。パネポンや
もうこ
ね。
れは全然貸してないですね。
これでもさ、好きな人結構いるやん。パネポンは良かったっていう人たまにいるよね。
いますね。パネポン、そうですね。好きな、まあでも面白いんでしょうね。
面白いやろうね。今やってみたらちょうどいいかもしれんな、対戦とか。
何回かやったけど、なんかしっくり来なかったんです。最後にパネル入れ替えて消すっていうのが、
あ、そういうや
い
つ
まい
なん
ち
や。
こう、ひんって来なくて、
これ対
左右
戦
か
パ
な。
ズルゲームって感じ？
そうです、そうです、そうです。
あ
左右やったかな。上下もできたかな。なんかこう、マス、あの、ワークがこう2つあって、それをババって動かして、ボタン押したらこう、こっちがこっちに入れ替えるみたいな感
ああ、
じ
な
で、
るほど、
そ
な
う、
る
み
ほ
たい
ど。
な。
知ら
いや、
ん
でもなかなか難しかったですね。多分。あんましっくり来なかった。もう、その当時、テトリス以外のパズルゲームは、なんかこう、ありようやと思ってたんですよ。
ああ、な
あり
るほど
ようという
ね。
か、なんか、それはちょっと違うんちゃうみたいな、テトリスちゃうみたいな書いてたんで、
ぷよぷよもあかんかったの？
ぷよぷよもダメだったんです
ああ、
よ。ぷよ
そ
ぷよ、未だにダメなんです
う。
けど、ぷよぷよの理論が分かんなくて、何をどう揃えていいのか分からへんみたい
まあ、テトリスは良かったよな。
アホなんですね、きっと。あれが分からへんってこと。
で、次が、スーパーマリオ RPG。
はい。
これもやってないわ。
一応加味しました。クリアはできてないんですよね。クリアするまで我慢できなかったんですよね。
これ、あれやんね。スクエアが絡んでたっけ？ちゃうかな？
そうですよ。スクエアが作ってます
そうや
ね。
ね。
クォータービューで、
あ
バトル
ー。
はちょっとアクションっぽいんですけど、普通の RPG ですか。なんかでもちょっとテンポが緩くて、耐えられなかったですけど、で
そう
も
か、
これ
クォータ
は、
ービューか。
なんか、好きな人はまた結構やります
いる
ね、
よ
きっ
ね。根強いファンがいるよね。 まあ、ここにピックアップされただけのことあるんやろうな。
これのその先のペーパーマリオもやってはいるんですけど、ペーパーマリオ RPG っていう。
あ、そんなもあったっけ。
あれはね、多分キューブかな。
RPG
じゃなかったと思うんですけど、はい、なんかこうペラペラのマリオが
あったね。
ちょっと回ってなんかこうアクションしたりとか謎解いていくやつなんですけど、
はいはいはい、
でも似たような感じ、ちょっとテンポ感はそんな良くないんですよ。うん、
なるほどね。で次が星のカービィスーパーデラックス。
僕でもまたカービィも全然やってないんですよ。
僕もやってないねんな、一本もやってないわ。
あ、
なんか僕らの世代からしたらさ、すでにカービィ出た時って子供向け感がなかった。
そうですね。
なんかね、
ちょっとあの丸っこすぎてピンクすぎて、
うん、そうそう
子供用かなと、な
んか、うん、子供向けのゲームやなと
舐めてたんでしょうね。面白いらしいですけど、
う
ん、
思ってた面白いらしいけどね。
そうですね、
言っても任天堂やからね。
ああ、面白くないわけがないですけど、うん、
まあこれはスルーやったな。でまあ最後は当然やってないけど、未発売のスターフォックス2。
ああ、そんなぶっこんできたんや。
それ嬉しいんかって感じがするんだけど、
なんでなんやろ、なんでそこなんやろ。まあ、うん、
うん、
謎ですね。
でなんか今までざーっと一通り言ってんけど、国内版と海外版で内容ちゃうんやって。
はい、あ。
で、頑張れゴエモンとファイアーエンブレムとフォーメーションサッカーとパネポンとスパツは海外版に入ってなくて、は
い、
で海外版にはマザー2と悪魔城ドラキュラ、
はい、
カービーボール、スーパーパンチアウト、スト2ターボが入ってるらしい。
あ、ターボなんや。うん、そっちの方が売れたんですかね、海外。
かね。
へぇ
だからなんかマザー2入れてくれよっていう声がネットではあるらしいですよ。
まあ、そうですよね。僕でもマザー2やりましたね。う
ん、やってた？
ああ、でもマザー2は、
うん、
マザーシリーズの中、まあ、1も結構好きやったんですけど、ノリは。
うん、うん、うん。
でも2までは良かったですね。
ああ、そうなんや。3は、あれは、
3はあれは、
DS?DS
ですね。
ね。
あれは許さないですけどね。
あ、そうなの。
あれは許さないですけど。
僕、1、2、3でもちゃんと最後までやってんねんけど、え、3ってそんなイメージ違ったっけ？
僕でも許せなかったですね。なんかこう、もうなんかちょっともう煮詰まりすぎて出しちゃったなって感じはしましたね。もうちょっと早め出したら、さらっと出せたかもしれないんですけど。
物語が良くなかったの？
そうですよね。なんかあの、お話ちゃんとあって、
うんうん、
あ物語進んでいくんですけど、
うん、
ちょっとその語りの場面で、なんか映画の字幕というかみたいな感じで、こう、この時何々がこう思ったっていうのを、勝手に主人公の気持ち語られ始めて、わしはそう思ってへんねんみたいな感じで、
ああ、なるほど。
嫌になったってのがありましたね。
結構じゃあ演出面で凝ってるっていうか、なんかやってたんかな。
あ、僕はちょっとそれが合わなかった
んですよ。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、ワンツーの時はそんなことなかったんか。
うん、ワンツーはそんなことなかったですね。あの、ワンツーは結構そのドラクエをやってた人がこれやるとニヤッとするような要素がちょこちょこあって、こう、誰かに言いましたら、なんかこう、お母さんなんか言うてくるとかですね。
は
あ、
は
あ、なんか、いろいろなんかこう、好きな食べ物も名前として登録できて、
うん、
あの晩ご飯に味噌を用意してやめたかったな。毎日お醤油みたいな感じ。
ああ、そういう遊びとかが細かく入ってたんか。
敵によってそのバトルの音が違うとか。
へえ。
結構いい感じやったんですね。おしゃれな。
そうやねんな。なんか敵がさ、何やったっけな。なんとかのお兄さんとか。
うん、そうです、そうです。
その辺にいるような。で、しかも殺すとかじゃないみたいな感じだったよね。
殺しみじゃないのかな。何やったかな。なんかあとその辺の動物とかちゃんと出てきたりとかですね。
はいはいはいはい、
ちょっとややこしかったんが、あの、魔法が超能力で、
うん、
なんとかパッドがガンマとか、
うんうんうんうん、
オメガ、なんかどっちが強い年的な小学校の時は。
わかりにくいわなと。
なんこれみたいな感じあったんですけど。まあでも良かったですね、当時。
ヒットしたよね。確か木村拓哉が CM やってたのかな。
マザー2は、大人も子供もお姉さんも的な感じで。
あ、そうそう、そんなん言ってた。
はい。僕の前にお姉さんいなかったですけど。よかったです。
これどう、これ買う、
これね、
うん、
僕普通に家にまだスーファミあるんで。
あ、そうなんや。繋がってるってこと。
そうですね、スーファミで僕の好きなソフトがまだあるんで。
あ、そう、
別にそれ買うほどでもないかなっていう。
なるほどな、なるほどな。できる環境にあんやったら別にこれ買う必要ないもんな。
そうですね、
で、まあ、そのスーパーファミコンなんですけど、ちょっとね、やっぱり、名機じゃないですか、スーパーファミコンって。
あれは、すごいですね。
すごいよね。なんか、時代またいでも全然、衰える感じがないというか、もちろんドット絵なんでね、今に比べたら、古いんやろうけど、名作も多いし。
なんかあの、ファミコンが、
うん。
セーブがついた時の後で、
はいはい。
各、その、そういうカセットで、
うん。
この揺れてすぐ消えるみたいなのって貧弱なイメージがあったに対して、
うんうん、
頑丈さと、
そうやね。
あとあのコントローラーのサイズといいますか。
はいはい。コントローラー最高でしょ。
ああ、4ボタンの。
スーファミのコントローラー僕、ニンテンドー歴代でも相当、もう一番ぐらいかなと思うんだけど。
ああ、安定感と触り心地たまらん良かったんですよね。
そうやね。なんかさ、グロスじゃなくてさ、ちょっとザラついた、マットな感じも気持ちいいのよね。
はい。あと、ボタンになったことによる、
うん、
X ボタンの便利さ、たまらないわと思って。
だから、後に、その、任天堂って、すごくチャレンジングなコントローラーを未だに出し続けてるけど、はい、なんかね、トンチキなこともやるじゃないですか。
はい。
64のコントローラー、おいおい、みたいなとか。
めっちゃでかかったですけど
ね。ね。
あ、でも、64が64で、
いい？
あれは結構好きでした、
ね。あ、そう。
あ、
3本足みたいになってるやつ。
真ん中握って。で、3D スティックで。
はいはいはい。64はやっぱりスティックを体験させるっていうところが一番大きかったのかな。
ね、64に、比べたらキューブの方がしょぼかったですね。
ああ。
キューブは、
はいはいはい、
64のコントはさせたんで。
ああ、そうか。
確か。64でやってるのが好きでした、今日ね。
なんかキューブの頃のコントローラーは、AB ボタンのサイズとかがもう全然違ってたよね。
そうですね。なんか変わってましたね。
うん。
64の場合なんかちょっとこう、下の方まで結構長かったんで、うん、小指のら辺のフィット感がしっかりしてたんです
よ。ああ、ホールドできる感じ？
そうそうそう。それが、キューブで急にちょっとちっちゃくなってなくなったのが、はいはいはい、なんか手に余るなって感じだったんです
よ、ね。なるほどね。スーファミの、両サイドが丸いコントローラーとかは、
あれは良かったですね。
むっちゃ良かったね。
で、すぐになんか連射用のついたパッド買って、セルファンテープで止めて、セルファンテープとサンタクワサミ止めて、無限ダンジョンを旅しましたけどね。
山田それ好きやんね。
あ、とりあえずペコペコ動く場所見つけてはみたいな。
連射で固定。
連射しといて。